まあ、主は導き出てあがれ、自分の目的を必ず達する方です。当時の信ずる者はそれを体験的に知っていたから、まあ、次のような態度を取ったんです。ロマ書8章の18節です。276ページになりますが、276ページ、ロマ書8章の18節。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、とろに足りないものと私は考えますと。まあ、これこそが初代教会の動かさない確信だったんです。彼は目に見える現実によって動かされなかったんです。まあ、主の恵みによって長い目で見ることができたんですね。将来我々に掲示されようとしている栄光と比べれば、今の問題、今の悩み、苦しみは大したもんではない。比べられなければ、もちろん潰れてしまいます。もうぺちゃんこになります。おしまいです。ペトロも当時迫害された信者に次のように書いたのです。ペトロ第一の手紙5章の10節です。421ページになります。421ページです。五章の七節、あるよる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。まあ、しばらくという言葉をアンダーラインしたらいいかもしれません。しばらくの苦しみ、永遠の苦しみと書いてませんね。このしばらくの苦しみはやっぱりどうしても大切らしいんです。苦しむことの目的とは、まあ、その後半に書かれてますね。あなた方を完全にし固く立たせ強くし不動のものとするためであると。まあ、主は過去の苦しみを知られるお方ばかりではなく、将来の苦しみについても知っておられるお方です。主は苦しみの時をはっきりと限っておられるのです。まあ、あなたはあるいは将来のことについて、病気のことについて、苦しみのことについて、まあ、孤独のことについて不安を持っておられるかもしれんけど、そのような時に苦しみを恐れてはいかんという素晴らしい御言葉を思い出してください。イエス様は死に打ち勝った勝利者です。イエス様は悪魔の力を奪い取ったお方です。ヒブル書の著者はこの2章中4節に次のような書いたのです。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと、まあ、イエス様のこの世に来られた目的、ご目的についてこういうふうに書かれています。イエス様は悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしたのです。目的とは一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放するためです。神の目から見ると二種類の人間しかいないでしょう。一種類の人間は死の恐怖につながっている奴隷のようなものなんです。もう一種類は 今晩死んでも構わない、一秒も早くイエス様と一緒になりたいという憧れを持つ人間ではないでしょうか。まあ、どのようなことが起こってきても信ずる者は主なる神の御手のうちに守られています。苦しみの時は主によって定められ、その期間も限定され、さらに第3番目ですけれども、栄光に至る道として主によって用いられているのです。決して無駄ではない。今まで経験したごとく問題、悩み、苦しみは決して決して無駄ではありません。同じような問題を持つ、同じことを経験している人々の気持ちをよく理解することができるからです。まあ、主は救われた一人一人の近くにおられ、また共におられます。まあ、ここにイエス様と我々との間の違いがあります。すなわちイエス様は苦しみの道を一人ぼっちで歩いて行かれたお方です。弟子たちの誰もイエス様と共に目を覚ましている者がいなかったのです。また誰もがイエス様を理解することができなかったのです。誰もがイエス様のことを知っているということができなかったのです。イエス様は我々の誰もが経験したことがなかったほどに孤独を経験されたのです。私たちの代わりに罰せられ、呪われ、捨てられ、のこものにされたのです。いくら祈っても答えがなかったのです。その時イエス様は、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれたのです。イエス様は本当にひどい、考えられない孤独を経験しなければならなかったのです。私たちは決して孤独にならないためです。イエス様がいつも近くにいてくださる助け手であり、解放者であり、拾いなく救い主です。そしてこの偉大なるお方は恐ることがないと呼びかけておられます。まあ、イエス様は黙示録2章に次のように続いて言われたので、死に至るまで忠実であげなさい、死に至るまで忠実であげなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。報いとして命の冠が与えられるということです。我々にとって死に至るまで信仰を守ることが大切であるということよりも、さらに死に至るまで主を証しし続けるということが大切です。まあ、忠実であるということです。まあ、忠実であるということは、ヨハネ伝書5章4節にありますように、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまろうということなんです。それはイエス様のうちにとどまり、死に至るまで、たとえ自分が殺されるようなことになったとしても、イエス様のうちにとどまり続けることを意味しているのです。これがすべての信ずる者に対するイエス様のご命令です。真のキリスト者であることは、殉教に対する備えを持つということです。もちろん肉体的に殺されることとは、まあ、一時的なことであり、そんなに大変なもんじゃないけども、何日間、何週間、何ヶ月間、何年間、まあ、誤解されることは、のけものにされることとは、 もっともっと苦しいことではないでしょうか。まあ、パウロは自分に対する悩みと苦しみの起こることを覚悟したのですが、自分自身の命に対してはこれを少しも変えることがなかったのです。まあ、ここで主の呼びかけとは、あなたは10日の間だけ苦しみを受けるようになる、10日間だけですから、だから最後まで忠実でありなさい、そうすれば報いとして命の冠が与えられると、命の冠がイエス様が誉れとして約束をしておられるところのものなんです。まあ、ここで言われている命の冠とはもちろんいわゆる永遠の命のことではありません。永遠の命はすでに信ずる一人一人に与えられている宝物です。イエス様はヨハネ伝6章47節に、信ずる者は永遠の命を持ちますとはっきり言われたのです。信ずる者は皆永遠の命を持っている、本人は分かっていないかもしれない、もちろん理解できないなのは決まっていることですし、感じないことも当然でしょう。けども問題は、私たちは理解することができるか、何かを感じることができるかのではなく、嘘を知らない誠の神は何と言っているかということです。信ずる者は永遠の命を持っている、これは動かさない事実です。私たちはそれを信じても信じなくても、命の冠が自分自身を惜しむことをしない人に対して、すなわち主のために喜んで自分自身を捧げる人に対して約束されているのです。まあ、死に打ち勝ったイエス様がこのことを約束しておられます。苦しみは我々に失望をもたらすべきではなく、我々の心の目を開いて来るべきものです。命の冠は心と圧迫に対する打ち勝った人に対して約束されているのです。まあ、勝利は信者の挙げた諌押しに対して与えられるのではありません。忠実さの結果である、また主を愛する結果であると言えます。前に読みました2つの箇所の中で両方書かれていますね。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば、そうしなければダメです、そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。そして前に読みましたヤコブ書一章の中2節に、神を愛する者に約束された命の冠という表現が確証されています。神の存在を信ずる者と書いていません、あるいは神ご自身を信ずる者と書いていません。神を愛する者に約束された命の冠となっています。黙示録の3章11節に、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさいとあります。冠が奪われる可能性がある、まあ、この間ベンションズの、まあ、金メダルも奪われてしまったようにその可能性がありうるのです。だからしっかりと持っていなさい、忠実でありなさいとここで確証されています。まあ、イエス様は死に至るまでと言われたのです。イエス様は、まあ、死がすべての終わりではなく、すべての終わりが命であると言われたのです。ですから命の冠と言われています。すなわち救われた一人一人は死に定められているのではなくして、命に定められている のであります。主は愛よる苦しみと貧しさと罵りの中にあって最も究極的なものを見つめなさいと言っておられます。苦しみは必要以上の期間までは続きません。まあ、勝利の結果とは結局冠であると聖書はよく言っているのです。勝利を得るとは一体どういうことなのでしょうか。それは自分自身の顧みないでイエス様を見つめることです。自分の弱さから目を離してイエス様の勝利を見つめることです。それによって見方変わりますし、まあ、見方を変えることによって重荷から解放されます。